オーディオバイブルジャパン、7月6日です。リビングバイブル、使徒の働き、24章1節から27節です。お聞きください。
5日後、大祭司アナニアがユダヤ人の指導者数人と弁護士テルトロとを連れてきて訴えを起こしました。総督の前に呼び出されたテルトロはデタラメの告訴理由を並べ立てました。閣下、我々ユダヤ人が穏やかで平和な生活を送れますのも皆あなた様のおかげでございます。また我々に対する差別待遇の問題も驚くほど改善され、一度心から感謝いたしております。さて、あまりくどくならぬよう手短にこの男に対する訴えの筋を申し上げますので、何卒お聞き届けください。このパウロは全く人騒がせな男で、ナザレ人という一派の首領に収まり、世界中を駆け巡ってユダヤ人を焚きつけ、ローマ政府に反乱を起こそうとしているのでございます。その上神殿までも汚そうとしたので、引っ捕らえた次第でございます。我々としては当然の罰を加えようとしただけですのに、守備隊司令官のルシア様がこの男を力ずくで奪い、ローマの法律で裁判しろとお命じになったのです。閣下がお調べくだされば、我々の正しいことがお分かりいただけると存じます。他のユダヤ人たちも口を揃えてテルトロの言う通りだと繰り返しました。次に総督は身振りでパウロを促しました。パウロは立ち上がり釈明を始めました。閣下が長年にわたりユダヤ人の問題を裁いてこられたことはよく存じ上げております。ですから安心して釈明させていただきます。お調べくださればすぐにわかることですが、私が神殿で礼拝するためにエルサレムに着いてから12日しか経っておりません。私はどこの街道でも町でも騒ぎを起こせと人々をそそのかしたことなど一度もございません。この人たちは何一つ証拠を挙げられないはずです。しかしこの人たちが異端と決めつけている救いの道を信じていることだけは確かでございます。私はこの道を伝えることで私たちの先祖の神様に仕えているのです。またユダヤ人の掟と預言者の書にあることも皆固く信じております。この人たち同様、正しい者も不信心な者も共に復活すると信じております。神様の前でも人の前でもいつも良心に恥じない生活を精一杯心がけているのでございます。私は何年ぶりかでユダヤ人への援助金を携え、神様に供え物を捧げようとエルサレムに帰ってまいりました。私を訴える人たちは私が神殿で感謝の捧げ物をしているのを見たのです。私は規則通り頭を丸めておりましたし、別に周りに人だかりがあったわけでも騒ぎがあったわけでもありません。ただトルコから来たユダヤ人が数人いただけです。私を訴えるのなら、まずそれを見た人たちがここに来るべきです。またこの人たちには議会で私に不正な点を見出せたかどうか尋ねてみてください。私は議会ではただ一言、死人が復活するという信仰のことで釈明するため議会に呼び出されたのですと叫んだだけでございます。ペリクスはクリスチャンが暴動を煽り立てたりはしないことを知っていたので、ユダヤ人には守備隊の司令官ルシアが来てから型をつけると言って裁判を延期しました。 一方パウロの方はまた監禁するように命じましたが、看守には丁重に取り扱い、友人たちの面会や差し入れも自由にさせろと言い含めました。数日後、ペリクスはユダヤ人の妻ドルシラを伴ってきました。パウロを呼び出し、二人でキリストイエスに対する信仰について話を聞こうというのです。しかし話が正義と節制、それにやがて来る審判のことだったので怖くなり、もう帰ってよい、また折を見て話を聞こうと体よく断りました。それからも時々パウロを呼び出しては話し合いましたが、それというのもパウロから金をもらいたい下心があったからです。こんな風に2年が過ぎ、ペリクスはポルキオフェストと交代しました。ペリクスはユダヤ人の機嫌を損ねたくなかったので、パウロを捕らえたままにしておいたのです。
パウロはローマ総督の前で裁判を受けます。まあ、なんだか悪徳弁護士みたいな人が出てきてパウロを責めたり、また裁判の後にも、まあ、お金欲しさにパウロを呼び出して、なんとか賄賂でしょうか、そういうものを取ろうとしたりと、まあ、いつの時代も神様を知らない、まあ、神様の前に正しくない、そういう私たちの姿、まあ、罪深さっていうんでしょうか、いつも自分のことしか考えられない、自分の利益を第一に優先してしまう、そういう私たちの罪深さがよく現れているところだと思います。パウロのように本当に誠実に神様の前に歩む、そんな人生を送れたら素晴らしいですし、またそこに神様の栄光が表されると思います。私たちも聖霊によって少しでも清い歩みをさせていただきたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。